今日のテーマは裁くこと。クリスチャンにとってまた人間にとって非常に大事なテーマとなっています。自分の中に、自分の目の中に太い丸太があることに気づくことのできていない人は、他人の目の中にある小さなゴミくずを見つけてそれを指摘する前に、自分の目の中にあるその大きな丸太をどうにかする必要があるとイエス様は教えています。皆さんの目の中に丸太はありますでしょうか。一言お祈りをしてメッセージに入っていきたいと思います。愛する神様、今から御言葉を通して神様の福音を分かち合いたいと思います。どうぞ私たちの心を開き、あなたの聖霊が私たちの中に豊かに降り注ぎ、この御言葉を通して神様の真理をまた学ぶことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。さあ、ルカの6章37節を開きください。今日はこの37章から37節、6章の37節から42節までの部分を御言葉を分かち合いたいと思いますけれども、まず37節を読みいたします。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。自分はあの人よりも勝っている、優れている、そういうふうに考えてしまうことはありませんでしょうか。人は自分が誰かよりも勝っているんだと考えるときに、同時にその相手のことをですね、自分よりも劣った存在として見てしまいます。そして自分を、人を裁く立場へと引き上げてしまっているんです。気づかないうちにですけれども、ある人は他の人のことを見て、自分はあの人よりもちゃんと律法を守って聖書的な生活を送っている、なのにあの人は全然できていない、そういうふうにですね、考える方が時々おられます。しかしこの考え方の裏には、自分はできているから救われる、あの人はできていないから救われないという思いがですね、あるんです。自分の行いによって救いを得ようとする、そのような努力は必然的に罪から自分を守るために人間的な厳しい要求を積み重ねます。これをこなすことによって自分は救いに近づいていく、そういうふうに思ってしまうんですね。そしてそれを他の人に対しても要求するようになってしまうのです。あなたは救いから遠い、もっとこれをしなければいけない、あれをしなきゃいけない、私はできてるけどあなたはできてない、そういう思いがあるんです。ある人は自分のルールを作ります。自分で作ったそのルールを基準にして、自分はこれができた、あなたもこれに従いなさい、人を従わせたいと感じるようになっていきます。こういったことは人の心を神様ではなく自分自身へと向けさせるものになってしまいます。そこにはもはや神様の愛はありません。そして隣人に対する愛も失われています。このようなルールや規則にとらわれている人は、他の人におびただしい要求を求め、要求を行い、そして その標準に達することのできていない全ての人を裁くようになってしまいます。それは非常に自己中心的で自分本位な生き方です。批判の心は本来人間が持つべき寛大さを押さえつけるものになってしまいます。さて、聖書に登場するパリサイ派の人々というのはまさにそのような人たちでした。自分の弱さを認め、心を低くするようなことは彼らにはありませんでした。彼らは常に非常に高いプライドで満たされていました。彼らはいつも自分のことばかり考えていたんです。自分は律法の要求を満たすことができている。お前たちはできていない。そのような思いだったんです。私がやる。私はできている。私はこう思っている。私は知っている。私の方法が正しい。あなたもこの方法でやりなさい。私、私、私。私がやっているんだから、なぜあなたはできないのか。なぜあなたはやらないのか。そのような思いで彼らは満たされていました。彼ら自身が到達できたところが、他人を裁く彼らの標準になっていました。自分自身が裁きの座に座り、批判し、そして他者を断罪していたのです。しかしこれはパリサイ派の人たちだけではありません。私たちも彼らと同じような精神を持っているのではないでしょうか。イエス様は、あの人は罪を犯していると裁くことではなく、許す人になるように教えておられます。そして人を許すということは、私たち自身が許されているということをも意味します。神様だけが人の心の内を知っておられるからです。次のところに来ますけど、38節、このように書いてあります。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。私たちクリスチャンは、人を批判し責めることよりも人に寛容であり、また与えるものであるべきだとイエス様は教えておられます。なぜなら私たちは神様からの祝福をまず与えられているからです。私たちはこの与えられているものを他の人々へと分け与えることが求められています。神様に与えられた祝福を他の人にも分け与えることがクリスチャンとしての務めなのです。イエス様はそのように私たちに命じておられます。私たちが与えることによって、さらに多く祝福を受けることができます。39節から40節に読みます。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも修行を積めばその死のようになれる。まあ、今でこそですね、街を歩けば点字ブロックが、あるいは音声案内があり、バリアフリー化が進んでいますから、まあ、目が見えない方でも外を歩くことはできるようになった、そういう時代ですけれども、それでもですね、前を見ずに道を進むというのは大変危険な行為です。たとえ目が見える人であっても、今は歩きスマホが問題になっていますね。 こうやってスマートフォンの画面を見ながら下を見て歩いていると、人にぶつかったり、あるいは気づかない間に道路にはみ出て車にはねられてしまったり、あるいは携帯をぼーっと見ながら駅のホームから線路に落ちてしまったり、なんていう報道がされていたことがあります。本当にですね、前を見ずに歩くことは危険な行為です。ましてや人を案内しているときに前を見ないで人を導くということはできません。イエス様はここで例えを使われています。ここで言う、ですね、死に、死というのはですね、道案内をしている盲人のことを指しています。そして弟子というのはこの案内を受ける盲人を指しています。案内をする人がちゃんと前を見ていなければ人を導くことはできません。人を裁くことばかり考えている人は他人のことを盲人だと思い、その人に正しい道を教え諭そうとします。しかしそのような人は自分自身が前を見ておらず真理を見えていないということに気がついていないのです。イエス様はそのことをですね、この例えを用いて指摘しておられました。しかしこの真理に目を向け自分の弱さに気づいたときに人は前を見て進むことができるのです。41節、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。目の中にゴミが入ってしまうというような経験は皆さんもしたことがあるのではないでしょうか。私はですね、コンタクトレンズをしていますので特にゴミが入りやすいなと感じることが多いです。毎朝コンタクトをですね、はめるときに小さなホコリが一つでもついていると、レンズを目の中に入れたときにですね、ものすごく違和感を感じます。時には小さなゴミくずがレンズについていて、それがですね、激痛になることもあるんですね。今日の朝もですね、ちょっとコンタクト入れるときにあれうまく入らないな、なんか違和感があるなっていう経験をしてですね、外してみたらちょっとホコリがついていたっていう経験をまさに今朝私もしました。ですから、レンズをですね、つけたり外したりするときというのは手をよく洗っていないといけないんですけれども、それでもですね、一日中つけていたコンタクトレンズを夜になって外すとゴミがえらいたくさんですね、付着しているなと思う場合がですね、多いわけです。自分で装着しているときにはわからないようなゴミがたくさんついているんですね。さあ、人の荒探しが得意な人はこのコンタクトレンズに付着したゴミを探して指摘するように人の行いを見ています。このような人は他人の品性や生活の中に欠点を見つけると非常に熱心に指摘をしたがります。しかし人の荒探しに一生懸命になるあまりに自分の目にもっと大きなゴミ、それどころか丸太が入っていたとしても気づくことができません。私たちは自分自身の目の中に丸太があることに気づいていますでしょうか。人の欠点ばかりに目を向けていませんでしょうか。自分のことは棚に上げて人のことを断罪していませんでしょうか。自分の目に入っているものはあの人よりも小さなゴミだから大丈夫、あの人よりは私は大丈夫、そういうふうに思っていませんでしょうか。 42節にはこのように書いてあります。自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。自分の目の丸太を取り除けていない人をキリストは偽善者と呼んでいます。私たちは偽善者でしょうか、それとも本当の良い人でありたいでしょうか。エレン・ホワイトという方が祝福の山という本で次のような文章を書き記しています。希望への光の1175ページ76ページの部分に書いてある言葉です。キリストへの全き幸福という悔い改めを経験していない者は、その生活に救い主の愛の心を和らげる力を表さない。彼らは福音の穏やかな礼儀正しい精神を誤評し、キリストが代わって死なれた尊い魂を傷つけるのである。救い主がお持ちになっている例によれば、批判的精神を欲しいままにする者は、彼が非難している相手よりももっと大きな罪を犯しているのである。なぜなら彼は同じ罪を犯すばかりでなく、さらに傲慢と荒探しの罪を犯しているからである。キリストが品性のただ一つの真の標準である。自分を他の人々の標準とする者は、キリストの位置に自己を置いているのである。悪事を行った者が真っ先に人の悪を行うのである。人の悪を思うのであるですね。失礼しました。この批判の精神は、人の欠点を指摘するだけにとどまらず、相手をこうさせたいと望むようになります。それが穏やかな方法でできないとき、このような人は相手を強制するという手段に訴えるようになります。人に強制するという行為は、キリストの恵みを失い、そして愛を欠けたものとなってしまいます。キリストは他人をどうにかしようと思う前に、まず自分自身が罪を告白し、そして悔い改めるようにと私たちに訴えています。私たち自身がキリストによってまず変えられなければ、私たちは他人を変える影響力、そして感化力を持つことはできません。もし過ちを犯してしまっている兄弟姉妹がいるとしたら、その人のことを責めて批判するのではなく、その人のために自分の命を捨てることさえできると思うときに、初めて私たちは自分の目から丸太が取り除かれるのです。私たちは自分の品性にキリストの香りが表されることを期待されています。キリストの御言葉を学び、そして私たち自身にキリストが表されるように祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。